そして次が、まあ、ワンクール目、13話にして過去回想編に入ったドクターストーンですね。
うん、いやー、ドクターストーンも毎回面白いですね。
いや、面白いですね。まあ、今回特にその、なんかドクターストーン結構最初の方、意外な展開、興味深い展開、興味を引く引きはいっぱいありつつも、キャラクターがこう困難にぶつかって乗り越えて感動、うわーっていうその、キャラクターの成長や変化を描いたドラマ剣みたいなところっていうのはあまりなかった気がしたんですけど。でも最近の展開はやっぱり乗り越えられない困難を前にして何を犠牲にするか、自己犠牲をする千空くんとその過去回想を通して何かこうお互いの友情を確かめ合う展開とか、この辺はまあ熱くて好きですね。
いや本当だね、今週のね、このてめえがおてめえがとかお前がいなきゃダメなんだ戻ってこいっていう二人の叫びが重なる展開、
はいはい。
これめちゃめちゃ熱かったじゃないですかって。
よかったですね。なんかこう、単純に、その、困難にぶつかって変化する。例えば、それこそ他人のために自分の信念を捨てる。自分の何かを犠牲にするっていう、ただそれだけ以外にも、なんか人の死に瀕してどう行動するか。誰かの死を前にしてどれくらい一生懸命になれるか。どういう思いを全力で叫ぶかっていうのは結構その、死亡ブーストというか。めったには使えないですけど、死を扱うと、その辺の、ただ心情を吐露するだけでも、結構感動的な展開にできるという、そういうなんかブーストがかかってる感じがして、いいですね。あ、でも結構成長要素あんまりない展開だったなと思ったりもしましたが、まあその点発明で成長の代わりだったのかもしれませんね、最初。
うん、
だったのかもしれませんが、その点確かに千空くん、前回の展開だと発明によるパワーアップ要素みたいなものが成長に通じる気持ちよさあったような気もしますけど、今週に関して言えば、その、なんか、大樹くんを掘り出すところとか、その、うろたえたり、ところどころうろたえたりとか、困ったりっていうか、こう、何か我慢したり、こらえたりっていう描写が、結構グッときますね。
うん、
それが抑圧になって、その先で復活をこう前にして叫ぶっていうところが、その抑圧と発散というか解放というか、カタルシス感になってたりはしましたね。
いやでも、まあ、友情努力勝利で言ったら友情感じゃないですか、二人のって。
まあ、友情感ではありましたね。
で、その思いがこうね、時を超えてというかね、こう、時間を超えて重なるっていうね、
はい、
展開じゃないですか。ところがやっぱ熱かったんじゃないですかね。
そうですね。いやもう本当になんか、なんでしょうね。キャラクター描写はありつつ、ちょっと全体的にキャラの心情に関しては、ある種、千空くんも大樹くんも常人離れはしてるじゃないですか。
まあね。
その
しょっぱだからね、うおー、俺は負けんぞーかって言ったからね。
はいはいはい、
石化したのに。
その常人離れしてるところ、してるところをしっかり描かれつつ、なんかこう、人間味の部分において深みがあんまり感じられないところもあったような気がしたんですけど、なんか全体的にライトな描かれ方をしてたような気がしていたんですが、その点が今回の友情描写、仲間の友達の死に瀕しての一生懸命さとかを通して、まああと千空くんのその、一人でいる頃に大樹くんを思ってする表情とか、その辺も含めて、何か、この二人の深いところを改めて見れた感じがして、とても良かったですね。
いや、よかったですね。まあ、あとなんか、先週くらいで、こう、千空くんの、一人でいたときに。
はいはい、はい。
一人だとリアクションになくて困るなってときに、猿がリアクションになったのは面白いなって思いましたね。
ああ、なるほど。確かに猿が何を理解してるんだっては思いましたが。あと、猿に吹き出しで、こう、考え吹き出し。なんて言うんですか、あれ。思考を示す吹き出し。黙々黙っと出てるやつ。あれで普通に日本語をつけちゃうんだっていうのにびっくりしましたけどね。
まあまあまあいいんじゃない。
ドクターストーンの世界観的にそれでいいんだってちょっと思いましたが、確かにリアクション要員がいないのをどう埋めるかっていう発想で言ったらそれは必要なことだったのかもしれませんね。
いいんじゃない、ツルッパゲやないや、ツルツルモンキーじゃないやんけみたいな。
ツルツルやないか、なぜか関西弁っていう。
あれ俺結構好きだね。
まあ、表現の幅、そうですね。面白ければ別に表現なんて何でもいいんですよね。
うん、
あと、まあ、千空くんが天才だけど、実は内面人間味に溢れていて、みたいなあたりは、ちょっと、アイシールド21の昼間とかを思い出したりしますね。
はいはいはい。 そうだね。
その点で、やっぱり、この原作、アイシールド21の原作でもあった、稲垣理一郎先生の持ってる感性、ツボっていうのは、その辺にあるんだろうなって思っちゃいますよね。
そうだね。
その点、やっぱり、作品を超えて、作品は変わっても、自分の好きなものを一貫して出し続ける。ちょっと、ある種、通底するキャラクターが出てくるっていうのは、うん、面白いものを作る上では、一つのテクニックとしてありなんじゃないかな。そういう作り方いいよなって思ったりはします。
はい、
で、続きましてが、12話になったんですね。ロボットレーザービーム。藤巻先生のロボットレーザービームが、まあ、とりあえず、スポーツが半端にできるクズを退治して、そして今っていう感じですね。
いやー、クズ描写うまいっすよね、藤巻先生。
うまいかどうかはともかく、ちゃんとできてはいますよね。
今週だってこのね、同輩たちのこのなんか、すごいこう、ちょっとハブる感じとかいいじゃないですか。
はいはい。多少型通り感も感じはするんですけど、テンプレ感も感じはするんですけど、でもちゃんと機能してるのは、機能してると思いますよ。
そうだね。いや、まあね、ちゃんと、っていうかほんとロボくんが人間味なすぎて笑えるんだけどっていう。
まあ、まあ、天才、よくいる、いわゆる努力の天才型主人公としては、まあ、やってることに関してはありなんですけどね。
うん。そうだね。いや、なんか俺も最初で、なんかこう、ロボくんロボすぎじゃねえかなっていうので、ちょっと違和感は感じたんだけども。
はいはいはい。
なんかもう最近は、一瞬回って好きになってきたよ。このロボ感いいなっていう。
最初の頃はそのロボ感が冷めてるっていう描写でしたけど、今回のに関しては、その目的に向かって全力を惜しまないっていう方向のロボ感ですからね。
そうだね。
いや、この勝負に出てる感じ、今日一番でゴールするって淡々と、もう単なる、その、事実として、自分が決めたこととして言い切るっていう、この勝負に勝つことを淡々と狙い定める感じのロボ感は、かっこいいなと思いましたよ。
そうだね。
やっぱ最初の頃の何者にも心動かされない。スポーツとかも全然興味湧かないみたいな、あのロボ感に関しては、やっぱりちょっと距離を置いちゃうところはありましたけどね。うん、今は全然、真っ当だと思いますよ。
心まで鋼鉄に武装する乙女ってことなってるからねって。乙女じゃないけど。
いや、別にそう戦ってるわけじゃないんですけどね。
いや、まあね、あと、ともやくんが、俺は本当この漫画はすごい好きなんで。
はいはいはい。
ともやくんが出て、たびに俺はなんかいいなって思いながら読んでますね。
そうなんですね。まあいいやつですからね。
そう、いいやつなんですよっていう。ともやくんがいなかったら、だって、ロボくん絶対絡めてないじゃないですか、いろんなことに。
ああ、まあそれは間違いなくそうですね。
まあちゃんとね、今回も、面倒見のいい先輩とね、一緒にも来るみたいですしっていうね。
はいはい。
ほんと、ともやくんもなんかレギュラーになっちゃえばいいんじゃないですかねって思ってますよ。
まあそうですね。テニスの王子様の仲間の角刈りみたいな扱いにはならないでほしいですね。
うん、
そう名前も覚えてませんが。最初は結構、龍馬くんって言ってたのに。あれ、よく龍馬くんって言ったら角刈りは、あ、やつは角刈りじゃない一年でしたっけ。
いや、角刈りだったような気がするな。
声楽一年。いや、ああいった、最初はちゃんと驚き役をやってたのに。もうどんどんフェードアウトしていくようなああいう感じにはならなければいいですね。
いやでもきっと三浦陽山くんにもねちゃんとともやって言われるような人でしょうし、ともやくんはっていう。
ああ確かにまあ認識はされてますもんね。
そうそうそう。だからこのままともやくんの成長物語で待ってほしいなって思いますね。
いや本当未来は明るいですよ。あとは今週なんと AI 学院ゴルフ部1年マネージャー黒田凛は黒かったですよ。
まんまやった。
名前が
黒い。褐色ブーム来てるじゃないですか、ジャンプに。
確かに、何でしたっけ、あと。
ああ、もう、もう勉強ができないです、僕たちは勉強ができないです。
あ、ウルカちゃん。うん、そうですね、褐色キャラ、まあそのくらいだったりします。あと、アンリさんがこの間までいましたが。
うん。
うん、まあ確かに、ちょっと印象には残りますね。
そうね。
ということで、まあ女性キャラも出てきて、まあこの黒田さんは今のところ、なんか黒子のバスケの監督みたいな、リコさんみたいな、能力ステータス化みたいな、後半、というか中盤、というか序盤からすでにほとんど見えなくなってきたあの設定。ああいった特徴付けはまだないですからね。
そうだね。
黒田さん何ができるのか、何もできなかったらまたフェードアウトの道のりが待ってますよ。
なんかマッサージが得意だからなんか頑張ってほしいですねって。
ああ、そうですね。果たしてどういう、とにかくスポーツものに出てくる女性はフェードアウトしそうな気配がいつも感じちゃいますからね。そうではなく、
まあ、でも
意外なほど存在感を出して、この女性キャラの楽しみをこの漫画に添えてほしいですよ。
そうですね。
ちなみに結構なんか最近昔は違ったよなっていうのが、ロボくんゴルフが上手いのは父親に言われた練習を続けていったから、その父親の言っていた練習というのは、まあ普通に本当にゴルフが上手くなるための一番最適な練習を言いつけられていたっていう、なんか昔の漫画って関係ないことをやってたらそれがなんか能力につながりました的なのが多かったような気がするんですけど、最近なんかちょいちょいこの本当にちゃんと練習して上手い人って出てきますよね。
うん。
いや、なんか今風だなと。昔は何でしょうね。
大リーグビーボール養成技術ですか。
ああ、あれはまあ真っ当な練習か。いや、なんか。
あれ。
いや、一応野球の練習としてやらされてたじゃないですか。僕の言ってるのは、ライジングインパクトで言えば、ガウェイン君が木こり、子供の頃から木を切ってたから、それが、なんかゴルフのスイングにつながって、超うまいですとか、まあ、最終的には遺伝ってなりましたけど、たしですけど弱虫ペダルで秋葉原に行ってた結果、いやあれはまあ自転車が、あとはまあなんかなんちょうね、初めの一歩では釣り船の手伝いをしてた結果体幹が鍛えられて筋肉がついたとか、そういったちょっと畑違いのことをやってた結果強くなってるとか、そういうのが多かったような気がするんですけど、本当にゴルフの練習をやってて強い主人公なんだなっていうのに今風だなって思った気がしましたけど、でもまあ別に昔からあったような気もしますね、今喋ってて思いましたが。
まあでもこっちの方がね分かりやすいですからね。
まあこの父親っていうのが一旦持ち上げられましたからね。
うん。
果たしてどんななのか、もしかしたらテニスの王子様展開があるんですかね。
ああ、元侍だったみたいな。
元侍だったっていう。
まあね、実際、でも、ロボくんの親父は本当の親父だったんだっけ。
本当の父親じゃないんでしたっけ。
なんか、ああ、あの人のあれだもんなみたいなこと言ったじゃないですか。
ああ、なんかうっすらしてますね、記憶が。
俺もうっすらしてるんだけど。
では続きましてが、まあこのヒロイン3人も安定してきた中で、今週結構動きがある、僕たちは勉強はできない、いやー、文野ちゃんはこういうポジションのメインヒロインってあります？
いや、ないっすよ。
珍しいですよね。
もう違うんですよ、メインヒロインはウルカちゃんなんだ。
いやもう、そうなってますよね。
うん。対抗馬として、水ちゃんがいて、ふみのちゃんは親友ポジションですから。
確かに。トモキャラですね、これ。
うん、トモキャラですから。トモだけど、やっぱちょっと、途中でユイガ君が好きになっちゃうって、そういうパターンですか？
まあまあ、もう来週それやってほしいですけどね。今週のを振りにして。
はいはいはい。
来週なんかこの二人の友達のためにユイガ君との何かこうイベントをセッティングしようみたいなので、バタバタバタバタしたりした結果キュンとしちゃってどうしようみたいなこととかやってほしいですけどね。
やってほしいね。
来週あたり。現状のポジショニング本当トモキャラ謎ですもんね、これ。
本当だよ、二大メインヒロインの一人じゃなかったのかよっていうね。展開だからね。
はいはい。
いやー、でもなんか、うまいとこに落ち着いたなって思ったよ、俺は。ほんと、どうすんだろう、ふみのちゃんって思ったからね、ずっと。
ああ、もう、ミスさん的にはこれで落ち着きですか？
いやー、もう落ち着きですよ。てか、僕はもうずっと言ってますけど、僕ずっとウルカちゃん派だ、ウルカちゃん派だって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だから今週もウルカちゃん分が請求ですね、補給できてよかったなって思いながら読んだわけですよ。
はいはいはい。
うん、そういった意味では、本当にね、ちゃんと友キャラとしての活躍ね、できたし、対抗馬としてリズちゃんも出てきたしっていうことで、ああ、もうなんか、 バランス良くなったなっていう感じなんだよね。
なるほど。まあ、確かに、現状だけ見ればまあ、バランスはダブルヒロインとともキャラ。まあ、安定はしてますけどね。
まあ、これでいいのかか
もあるんですよ。これでいいのかとは思っちゃいますよ。まあ、あんまり個性が、とりあえず、その、ウルカちゃんに関しては、肉体派のバカキャラっていうのがちゃんと安定してるじゃないですか。
うん、
今回も、何かこう、声かけよう、声かけようと思ったり、してるのは先週だけですかね。そうですね。先週とかも、なんか、お弁当を作ってあげようと思って、空回り、空回りみたいな、その、肉体派でバカっていう個性をちゃんと活かしてましたし。あと、リズちゃんに関しても、この、無表情だけど、内心乙女という。この感じも、キャラクター性として出てきてますけど。まあ、ふみのちゃんのキャラ属性、わかんないですしね。
いやいや、いい子じゃないですかっていう。
いい
発信も良くて。
いや、でも、本当は毒舌キャラなんですよ。
そうね。忘れてた。
元は毒舌キャラだったんですけどね。やっぱりあれちょっと、呼んでる側としても難易度高かったですからね。普通に嫌な子に見えてましたからね。
うん、それはあったね。
うん、口調が毒舌だけど内心いい子っていうならいい子ですけど、口調が優しいのに言ってることがひどいっていう、他人を貶めてるっていう。それはひどい子ですからね。
うん、
難易度高かったですけど、その点、毒舌が鳴りを潜めるのは当然のことのような気がしますね。
まあまあまあ、ただ本当に方向性は見えてきた感じがあるんでね。いや、いいと思います。やっぱ、俺はさっき言ってたけど、やっぱずっとウルカちゃんが可愛いんでね。
はいはい。
本当に。それだけで価値のある漫画だと僕は思いますけどね。
なるほど。もうちょっといじりやすいキャラ属性をどんどん追加してっていいと思うんですけどね。
うん、
ウルカちゃんのバカキャラは本当にいじりやすいじゃないですか。
いじりやすいね。
言い間違い、タイミング間違い、勘違い、みたいな。いくらでもやりようがあるじゃないですか。リスちゃんの無表情とか、人の気持ちがわからないとか、ゲーム好きっていじりづらいじゃないですか。
うん、絡みづらいね。
エピソードにしづらいですし。そして、フミノちゃんに至っては、まあ、属性がまだは、まあ、共キャラ。それなりに察せる友キャラっていうのが今のところの属性じゃないですか。もっとどんどんいじれる属性つけてってほしいんですけどね。
いやー、まあつけてくんじゃないですかね。まあリズちゃんにやっぱ無理やりキスさせたことによってキャラクターが生えたわけじゃないですか。
はいはい。
やっぱまあふみのちゃんもなんかそういう感じでいけば出せるんじゃないですかねっていう。
いや出してほしいですね。いやもうそれこそわかりやすくなんか料理ベタでも。もう、シュランでも。
シュランはダメだ
ろ。まあ、ユーナさんはその点本当にいじれる属性付けがうまいんですよね。トモキャラのあの、チサキさんに関しても、チサキちゃんに関しても、あれはもう、あれじゃないですか、あの、女子力の化け物かつ淫乱じゃないですか。
そうだね。妄想癖やばいっていう。
妄想癖のやばい女子力の化け物っていう。それだけでだいぶいじれますからね。
うん。
あんな地味なポジションなのに。
そうだね。人外ばっかりの中で地味なポジションなのにっていう。
その点、ユーナさんが一応ちょっと大人しめ、性ヒロインとして抑えめではありますけど、それぞれ他のキャラクター、本当にいじりやすい属性、わかりやすい属性をきちっと書き分けて、それぞれに任せて、ちゃんと回してるのに比べたら、こっちは、ウルカちゃん以外の二人に関しては、まだまだ属性がはっきりしてない、カチッとハマってない感じ。結構、広く取ってる、範囲を広く取ってる感じがするので、もっと何か仕込んでほしいんですけどね。
まあそうだね。リズちゃんもね、やっぱうどん推しだけではやっぱきついところがありますからねっていう。
うどんぐるい、うどんバカまで言ったらいいんですけどね。
うん、でもだいぶもううどんバカっぷりあるけどね。いや。なんで毎回お前うどん勧めてるんだよっていうね。
それはうどん屋さんですから。
うん、
いや、うどんバカっていうのは関係ないこともうどんでなんとかしようとし始めたらうどんバカですよ。
はいはいはい。ああ。確かにまあそこまでは言ったよね、確かに。
全然関係ないことを結びつける、もう飛躍のレベルで関連づけるところまで行ったらうどんバカ、そこまで行ってくれたらいいなと思ったりもしますが、という感じの僕たちは勉強ができない、まあ、今後の発展に期待です。
はい。
あとまあ、この後になんてこったいファラオ君がもう何回目でしょうね、5回目ぐらいですか、これ。
いや、わかんないけど、この話は前見たことあるよって
。数え切れないくらい来てますよね、出張読み切り。
そうだね。
サッカーのキャプテンもやりましたしね。確か、サッカーだったような気がします。
はい。そうですね。まあ、ヒーローアカデミアがお休みでしたからねっていう。
はい。というのがあったりしますが、最近の読み切りで何か印象に残ってるのとかありますか？
やばい、ない。
ああ。ちなみに最近の読み切り、タイトルとしては、前回が26号のアリスと太陽、あの作曲少年の話ですね。
うん。
25号が私の超理想ボーイフレンド。
うん。
で、21、22合併号が島袋先生のチンギリ。
うん。
ありましたね、チンギリ。
あったね。
あと19号で、黒森クライム、自転車の漫画。あとは15号が月光のアルカディア。ヤギ先生、クレイモアのヤギ先生でしたね。
そうだね。
あと14号が、あやかしくんは飼っている。あやかしくんは飼っている。なんか、妖怪を飼う話ですね。で、そこから大きく遡って第9号が、あざがや芸術高校映像化へようこそ。とか、そんな感じですね。結構、アリスと太陽、あの作曲少年の読み切りとかって、個人的に、そうなんですよ。そうそう。さっきのロボットレーザービームの関係ない分野で、あの、修行をした人が、力を得た人が、別の分野で才能を発揮みたいなのに比べて、ちゃんと幼い頃からゴルフの練習をしてゴルフが上手いっていうのは、なんか今風かなと思ったのは、そのアリスと太陽、あの作曲少年の話って、主人公が作曲の力を持ってるのって、本当に作曲の練習をして頑張ってきたからじゃないですか。
そうなんだよね。
まあ好きでやってることではあるんですけど。その点、なんか昔ながらの漫画だと、他の分野では認められない何かしらの才能が作曲でなら花開くっていう感じが昔はよくあったかなと思ったんですよ。あれ読んだ時に。何か、あなたの才能、あなたはこの点について馬鹿にされてるけど、それはこの分野でならすごい才能だよ、的なやつが多い気がするのが、本当に子供の頃から頑張ってきた作曲。趣味でやってきた作曲。それがすごい上手い。発揮する。認められる。あれはなんか、あっさりしてるなと思ったんですよ、読んだとき。
いや、ほんとそうだね。まあ実際、なんだろう、ボーカロイドで、ね、言って、まあオタクみたいな感じで、馬鹿にされるっていう展開だったけど、
はいはい、
普通に作曲できたらすげえって俺思うんだけどね。
まあまあ、あれを馬鹿にするのは現実的ではなかった。は、いや、わかんないですよ。実際現実どうなのか。でも、印象としては僕も結構無理あるなとは思いましたね。
うん。
作った曲を聴かれて、みんなにバカにされるっていう。
ねえ。
うん。まあ、しかも上手いわけですからね、曲も。
そうそうそう。やっぱ、それなりに作品、ね、作品になったわけだから。いや、そんなの普通、びっくりするよねっていう。
むしろ、すげえって言われて、なんか、その褒められ方、褒める方が褒めベタだと、その褒められ方でちょっと嫌になったりすることはあるかなとは思いますけどね。
うんうん、
雑な褒められ方というか。
ああ、はいはいはい。
大してすごくないのに、うわ、マジすげえ、みたいなこと言われたりとか、プロ、全然まだできてないのに、いやもうプロになれよ、みたいなこと言ってきて嫌だとか、うん、そういうなんか心ない褒め方で嫌だっていうか、っていうような、そういうのだったらまだあり得る気はしますけどね。バカにされるっていうのはちょっと想像しづらいですよね。
しづらかったね。まあそこら辺は気になったけど、まあ女の子は可愛かったんでね、良かったですけどね。なんかエロい感じがあったよねってい
う。まあ、エロい感じは多少その警戒心のない感じ、距離感近い感じとかは良かった気もしますけど、個人的にはなんか、途中、なんでしょう、主人公に払いのけられた時にショック受けて落ち込むみたいな、泣いたりもしましたっけ、
うん
なんかそんな感じの、
ね、
そんな感じの描写が出てきたときに、ちょっと僕の中でそのキャラクターの人物像を掴みきれなかったんですよね。
うん、
あれ、そんな人だったんだっていう。そこでちょっと戸惑っちゃったのが残念でしたね。
うん、
でもまあなんか全体通して、まあなんか今風なさっぱり感、さっぱり感、すっきりした感じはしましたね。
まあそうだね。僕はやっぱ少年漫画好きとしてはね、もっと飛躍した何かが欲しいっていう、リアルさよりも飛躍したこう突起性とかが欲しかったんですけどもね、
はいはい、まあ基本的なストーリーテリングとかはできた上で、まあ今後何かプラスしていけたらいいのかもって思ったりはします。
そ
ど。
まあ、そういった意味では、なんですっけ、ギャグ漫画でしたけど、はいはい、私の理想的彼氏の方が、は、結構好きでしたね、俺はっていう。
僕もあれは、ギャグでありつつ、ホラーでしたけどね。
ラストホラーになってね。
ラストで一気にホラーでしたし、そこに至るまでも結構、なんでしょうね、世にも奇妙な物語感とは言いませんけど、やっぱちょっと胃に来るものがありましたよ、読んでて。
それは、ね、自分の過去に重ねる何かがあったの？
いや、普通に、地獄とは言いませんけど、いや、子供の頃に考えた、その理想のキャラクターと一緒に生活してて、そのキャラクターが見た目はもう、クリーチャーだと。でも、断るに断れないって、なんか、世にも奇妙な物語の、本当にホラー感というか、いや、あれ、すごい、怖くないですか？
いや、怖いよ。
一人の段階で。
ギャグ漫画になってるからギャグだけど、あれ、普通に、怖い漫画にできたよ。
まあ、それも含めて僕は好きでしたけどね。
うん。
その、言いに来る感じも含めて。
うんうん。
あれは、いい漫画でしたよ。
いや、いい漫画だったね。顔芸もしっかり描けてたし。本当でも、ラストがな、彼氏いっぱいいたっていうのは、本当になんだろう、怖かったんだよな。
そうですね。あの瞬間に主人公の女の子、それまでそれなりに共感して読んでたのが、一気に突き放されましたよね。
そうだね。
この子もちょっとやべえな、サイコパスだなって思いますよね。
いや、本当だよ。
この状況下でこんなこと、なんかその読み切り内で迷ったりとか、決意したりとか、なんか告白したりとか、そういう一連のこと全部、この状況下でやってたのって思ったら、一気に共感できなくなりましたよね。
いやー、インパクトあったね。
いやー、なんか、ぜひ、現代版の今の新しいアウターゾーンとやってほしいですよね。
それ本人が求めたことじゃないと思うんだけどね。
あの作者さんには、ああいった感じの話を毎週やってくれたら、うん、もう現代のアウターゾーンいけると思うんですけどね。
うん。
一話完結ホラー。あとは、まあ、チンギリがあったり、まあ、チンギリはほんと島袋先生らしい漫画でしたけど。
そうだね。
まあ、もう連載化を考えてない感じの読み切りでしたよね。
まあ、チンギリ飽きたで終わってるからね。まあ、読者的にもちょうど飽きてきたところだったからね。
はあ、まあ、それは確かにそうでした。あと、黒森クライム、自転車もの。自転車もの流行りですからね、世の中的には。
流行りだって。いや、もうなんか、ツールドフランスを目指すっていうところはね。
はいはい。
まあ、逆に王道すぎたんだと思うけど、まあ、しょうがないなっていう感じですけどね。どうしたってそこ目指さなきゃいけないしなっていう。
もしくはまあ自転車を題材にしたオリジナル競技でも良かったのかもしれませんけどね。
はいはいはい。
そこまで飛躍しても。あとまあ月光のアルカディア。まあ SF、なんかオーパース的な、すごい靴で戦う少年の話でしょ。
そうね、
飛んだり戦ったりという。まあ、そんな感じでしたね。あとまあ、あやかしくん、阿佐ヶ谷芸術高校映像化。といった感じの。まあ、やっぱ、気になったのは意外と直近二つですね。
そうだね。
アリスと太陽、私の超理想ボーイフレンド。そして、来週からはハンターハンターが帰ってくるという。
いやー、ついに期間ですよ。私が止める。早く止めてほしいですねって。
何でしたっけ？
最後のクラピカのセリフじゃないですかっていう。
止めるですか。まあ、といった形で読み切り枠は、まあ、減って、ていくのかなと思います。でもどうでしょう、新連載開始が2本ですからね、
うん、
今回何本割るかによりますね。
そうだね、まあ、来週何か終わりそうですけど、
終わるのが2本だったら、まあ、読み切り枠減ってハンターハンター、終わるのが3本だったら読み切り枠生存かもしれないですね。
うん。
まあ、まだ分かりません。で、続きましてが、やっぱ最近僕の中ではヒットし続けているあのスプリングウェポンナンバーワン、いやー面白いですよ。
いや面白いね。もうアンヌさんがすごいいい進化止めてるじゃないですか。
アンヌさんがちょっと男前になってますもんね最近。
なんだろう、ただのうんこヒロインだったのにっていう。
はい、まあ最近でも別にうんこの話はするんですけど、
うん、
いやなんかあのカップルで挑む文化祭的なやつとかもすごい堂々と、はいじゃあ次ナンバーって誘ったりとか、キャンプファイヤーの時もそろそろ踊ろうみたいな、それが全然やらしくない、
うん、
それは別に、悪い意味、魅力がないっていう意味ではなくて、すごい、爽やかにそれができる男前キャラっていう、なんか、一服の清涼剤になってますよ。
いや、ほんとだね。まあ、ちゃんとね、その、太ったりとかもできるし。はい。だから、ヒロインとして本当になんか、幅が広がったなっていうのがね、で、ヒロイン力も上がってるしっていう。
いや、ほんとですね。
いや、面白いね。反面ね、委員長のヒロイン力がすげえ勢いで加工してるんだけどっていう。
委員長は五郎と絡むたんびになんかもう、強靭化が進んでますからね。
そうだよ。今回の文化祭編、今回とか文化祭編の委員長めっちゃ良かったからね。
良かったですね。
五郎気違いっていう。
五郎の可愛さで全てを押し通そうとするという。うん、っていうか、可愛くないっていう。いや、まあ、委員長、確かに、最初、シャイリーさんの方が、アンヌの方が、なんか、常識、非常識っていう感じでしたけど、うん、今、完全に逆転してますもんね。
逆転したね。
委員長の方が非常識キャラですもんね。うん、いやー、ヒロインは、まあ、確かに、だいぶ、キャラが立ってきましたよね。
いや、立ってきましたね。いや、本当に、だから、やっぱ、キャラがみんな立ってきたし、ね、ほんと、エイジ君のツッコミが毎回面白いんで。
はいはい、は
い。いや、面白いですね、ほんと、スプリングウェポンっていう。
はいはい。いや、もう今週も、じゃあ今晩はすき焼きだのところから面白かったですからね。
どうした、エイジ。いや、ほんとに良かったの。もう、なんだろう。この漫画を見せたところで、もう機密文書だろ、これとか。好きだったから。
はいはい。全体面白かった。ただ今週唯一ちょっとこうだったらいいのになって無茶を承知で思ったのは、やっぱり難波くんの爆発は見開きでやってほしかったですよね。
はいはいはい、粉々ね。
粉々に、
うん、
だって見開きで粉々にするって言ってるんですからね。
そうだね。ジャンプデビューがドーンって、まあ、画力がなかったんですよ、見開きをやるだけだっていう。
ああ、まあそうですかね。まあ、あとは今週、スプリングウェポンナンバーワンの第1話っぽい内容に関してセルフツッコミをするっていうあたりは、まあ、この漫画的に無理のない範囲での、そのセルフ感、メタ感。うん、まあまあ、全然無理のないバランスで面白かったですよ。
そうですね。いや、まあもう、富士山が、なんか常に表情が変わらないのが、ああ、往年の長谷川先生のヒロインっぽいなって思いながら読んでましたけどね、今週は。常に正面顔のヒロインがいた時代を思い出したな。
ちょっと斜めも向くし、いや、全然表情あるじゃないですか。
あるか。
いや、眉毛ないのが基本ほがらかですよ。で、照れたりとかしてる時とかは、ハの字眉毛がつくんですよ。いや、他にもいろいろと、表情ついてるじゃないですか。
ああ、そっか。そうだな。確かにな。焼け野原陣の時とか、表情付けすらなかったからだって。
いや、あの時も表情はついてましたよ。
表情ついたっけ。
ただまあ、うん、確かにゆり子さんに関しては、本当に正面からの笑顔っていうのが多用されてただけだって。ちゃんと表情はつけてるコマもありましたよ。
コマもあったってこと。いや、もう長谷川先生も、ね、絵がどんどん上手くなってますからねっていう。
まあそうです。安定感増してますよね。うん、なんか、表情、ツッコミとか、その、衝撃を受けた時の顔の崩し方とかに関しても、前ほど激しくは崩さないけど、ちゃんと、なんか、内容に即した顔になってますからね。
うん。
前は、このツッコミの時の顔とか、すごい崩れる感じというか、画風が際立って変わりすぎてて、賛否両論ありそうな感じでしたけど、
うん、
今はまあおとなしい方向でまとめてきましたよね。
まあまあこなれてきたんですよね。
いや、まあ全体として安定感が出てる感じはありますよ、笑顔に関しても。
そうだね。
では続きましてが、ハラペコのマリー、今第15話まで来ました。過去の回想で何か因縁が半分くらい判明した感じです。
こんなになんかすごい巻いてる感はないですか、マリー。
まあ、巻いてるんじゃないですかね。
一気に因縁が、因縁とキャラクターの立ち位置がっていう。繋がっちゃったじゃないですか、みたいな。
まずそもそもにこの対決展開自体もだいぶ降って湧いてきましたからね。
うん。いや、ずっとさ、マリーってさ、 どこが柱なんだろうって僕が読んでたじゃないですか。
はい。
だから、とりあえず女王になるっていうのが柱でいいんですよねって。
まだ信用できないですけどね。
この学校の女王に私はなるみたいなのが。まだ信用できない。
まだ信用できないですけど、一応それっぽい感じにはなってますね。
そう。早く柱を出してほしいんですよ、僕はって。
そうですね。いや、本当に何やる話なのかずっとわかんないっていうか、だって、まだ、その、女王になるっていうのが、まあ、一応口に出してるんで、まあそうなんだろうなと思いますけど、いや、なんか、その、恒例の目的だろうなんだろう、そういった根幹に関わる部分はまだわからずじまいじゃないですか。
まあそうだね。
敵、そっちが本筋になるかと一時期思ったんですけどね。
うん。そうなんだよね。この、教会の人たちと戦うのかなって思ったら戦わないし、むしろ協力者になっちゃったしっていう、ね。
はいはいはい。
感じになってるし。うん。
まあ、なので、女王ゲーム、今回の戦闘戦い、まあ、それをちゃんとやるんであれば、それがメインルートになるかもしれませんね。しかし、本当。
いや実際本当どうするのか。
そもそも、この、一つの体に、二つの魂、男女逆転とかの設定がもはや、基本、ぬいぐるみで何とかするじゃないですか。
そうだね、死に設定だって。
あたり、ま、それが何をする漫画なんだろうっていう疑問の最たるものですよね。
うん。そうだよね、もっとなんかランマ二分の一的なノリになるのかなと思ったんだけどね。
ま、もともと人格が女になると体が男になるっていう、本当、誰得設定でしたからね。
うん。
主人公として感情移入できるわけでもなければ、ヒロインとしては体が男だしっていう。
うん、
それはまあ、設定としてどっか行っちゃいましたね、ほんと。
難しい。
ということで、まあ、どういう漫画になるのか、そろそろ見えてきたらいいなと思います。そして、まあ、夏祭りでキスをしたポロです。
いや、ポロさ。
はい。
長編が終わってから面白くないですか？
ああ、面白い。赤ん坊の回と今回。
そうですね。
面白いかどうかと言われたら、個人的にはまあ。
あとはなんか図書館、図書室の回。
はいはいはい。
ね。いや、なんか、やっぱ、ポロはさ、やっぱ、シリアスな方向で、こうなんか、やったじゃないですか。
はいはい、はい。
長編もの。
はいはいはい。
でも、やっぱ、あれよりかは、やっぱり、日常ギャグをやった方が面白いなって思いましたね。
ああ、まあ、その比較で言ったら、僕も全くそう思いますよ。
あと、今週で、なんか、ポロの投資に上がってませんかっていう。
ああ、言われてみれば。最後のなんか、キスの後の顔とかにすごい違和感もありましたけどね。なんか、バランスに。
そうだね。いや、なんか、まあ、先週が、子供会だったんで、それのギャップなのせいで、さ、よりそう感じてるのかなっていう部分もあるんでしょうけれども。なんだろうね。僕の中でさ、ポロって始まった時のその、見どころの一つ？
はいはいはい。
まあ、ポロが可愛いか可愛くないかっていうところだと思ったんですよね。
はいはいはい。
ポロが可愛いっていうところだと思ったけど、もう今やポロに可愛さじゃないじゃないですか。イケメンじゃないですか、完全にこれ。
まあ、確かに。もうキス、自分からキスしましたしね。
そうそうそう。
これがラブコメだったら、もう最終回ですよ。
そうだね。だから、あれっつって、なんか、俺の当初、ここがフォローを倒したんだろうなっていうところから、だいぶずれてきたなっていうところだけど、まあ、こっちの方がいいのかな。やっぱ、女性をメインにターゲットにするんだったら、こうかっこいい方の出しとかいいのかなとは思ったんですけど。
まあ何を狙いでっていうのは分かりますけど、確かに刀身に関しては最初浴衣だからかなとも思いますけど、この表紙めくって最初の方の制服姿見ても確かに刀身上がってる感じがしますね。まあ連載中、特に初連載だと連載中に画風が変わっていく人っていっぱいいますからね。
うん。
その類なんじゃないかとは思いますけど僕は。
そう。いや、もう画風が変わるのもね、あるよね、楽しみですからね。
そうですね。まあ、個人的にポロ相変わらずだなと思うのは、人間界の行事とか文化に触れて、何か、なんでしょうね、悪魔側がトラブル、問題を起こして、それを人間側の知恵なりなんなり、主人公の活躍なりなんなりで解決するみたいな話がセオリーのような気がするけれど、 基本的には悪魔側が原因のトラブルじゃなくて、人間サイドに問題があるっていう。なんか、そのフォーマット多いよなっては思いますね。人間サイド、なんか、悪人ばっかだなっていうか
。いやいや、もう悪魔よりも人間の方が怖いんですよっていうことですよっていう。だって最強が陰陽師なんですよっていう。人間なんですよっていう。
ああ、まあ確かに。
敵がっていう。きっとそういうことが書きたいんじゃないですかねっていう。
あ、そうか。この印象、この感想、今週じゃないですね。先週の公演のママの話ですね。
はいはい。
そうか、今週はそんなに嫌なやつとか出てこないんですね。あの、先週のママさんがひどかったんですよ。
ママさんひどかったね。
いや、だって悪魔が子育てする大変だっていうのは、悪魔側に原因があるトラブルだったらまだしも。ポロは結構ちゃんとそつなく子育てができていて、問題はママ友によるいじめっていう。いや、まあ、転がしようによっては全然あり得る気はしましたけど、今口に出してみて全然それでも成立しそうだなと思いましたけど、選手の書き方だと本当なんか悪魔だから失敗するって感じじゃないですもんね。
うん、
不思議な漫画ですよ。
不思議な漫画だね。
人間世界は生きづらいっていうのが結論のような気がしますね。
うん、
でもまあ今週は夏休みも満喫して、夏祭りも満喫してキスまでしましたし、
うん、
もう大人の階段を登ってほしいですね。
まあ、投資も上がりましたしねって。
投資も上がりましたしね。
うん、
もう来週は行くところまで行ってるんじゃないかと思います。いろいろな意味で。
うん、いろんな意味でね。
で、続きましてが、最終回でした。アンダー19。
いやー、19週以下で終わっちゃいましたね。せめて19週突破してほしかったんですけどね。
いや、だってアンダー19ですから。
まあ、タイトル通りということですね。
まあ、19周超えたら、アンダー19じゃないですからね。
まあ、そうだね。
というのはまあ、常々思ってたことではあるんですが、まあ、それは、ある種どうでもいいことで。結構終盤は、なんか、ありそうな、ありがちな、なんて言っていいか。まあ、理解できる感じの打ち切り漫画になりましたね、最終的には。
まあ、そうだね。リビドを出し合って戦うっていう。まあ、まっとうかどうかは分かんないけど、能力者っぽくはなったよねっていう。
まあ、ちゃんとお話展開して、まあ、最後に彼を置いてくっていうのが、なぜとはちょっと思いましたけど。
いや、もう置いてくから俺もなんでやって思って。しかもその結果はあれじゃないですかっていう。瀬川くんは、ね、ストレス実験の被害者になってるんですよっていう。
これ瀬川くんに見えますよね。この顔写真からの拷問写真だと、瀬川くんが殺されてますよって感じになりますもんね。
いや、実際そうだったんじゃないの？
多分そんな感じの表現。
あの時置いてったがためにっていう。
実際置いてく意味がわかんないですよね。
そうなんだよね。いやいやいや、なんか、なんだろう、すごい爽やかに終わってるけど、いや、ちょっと待ってくれよって思いながら、今週、最終回読んでたんだけど、俺。瀬川くんが可愛すぎて、なんか、爽やかに読めないっていう。
もう置いてかれさえしなければ別に、拳の殴り合いだぐらいまではまだ理解はできたんですけどね。
そうだね。
実際これ、あかりちゃんの両親を確保して、もう大丈夫だ的なとは言いませんけど、とりあえず、周りの人間の安全を確保したからやるぞ、みたいなこと言ってますけど、その線引きはどこでって思いますしね。どのくらいの友達から先は見せるんだろうって思うと、ちょっとゾッとするところがありますね。
うん、
その象徴が瀬川くんのような気がしますよ。
そうだね。瀬川くんほど連れてって欲しかったよね。
そこ見せるんだっていう。家族とか友達とか巻き込まれるかもしれないから、狙われるかもしれないからって、あんだけ連れて行ってるのに。瀬川くんは置いてく。などなど、まあ、正直、突っ込もうと思えばいくらでもっていうところはあるんですが。相変わらず大人党が、でもまあ確かにこの拷問をしてるっていうおかげで、最後、大人党がちょっと悪いやつに見えましたよ。
そうだね。意外と大人党がまあ銃とか取り出してきたけど、あんまり悪いっていう印象はないんだよね。
悪いっていう印象はまあないですね。うん、今回だって、最後、一ヶ月かけて、法律を成立させて、反社会思想を持つ子供は成人と同様に罰してもいいという法律。それを成立させたと。 つまりそれまで子供は成人と同様に罰されない。しかもなんか成人と同様に罰するための法律が必要だっていうことは、まあ加減されてたんですよね。
少年法で。
まあ、まっとうですよね。
まっとうだよね。それはだって国家鉄砲狙う学生軍団が現れたらそれを処罰する法律作るだろ、普通にっていうね。
今までは見逃されてたわけですからね。
うん。
少年法で。しかも、反社会思想を持つ子供は、もうなんか問答無用でどうこうしていいじゃないんですよ。大人と同様に裁いていいっていうルールなんですよ。
同じだからね。
まっとうじゃないですか。
まっとうなんだよね。
この世界だと子供は虐げられてるっていう話だったはずが、大人と同様に処罰されるっていう法律が成立して、なんてこったって言ってるんですよ。
それは、ガレージキットが子供に油かきすぎじゃないですかねっていう。
とか、まあ、あんまり突っ込んでもあれなんですけど、やっぱりちょっと気にはなっちゃいますよね。うん、
そうなんだよね。なんかやっぱ、なんか、いろんなところってそういうのあるよね。最初の方からずっと。
まあ、この漫画本当に、大人とは悪いやつじゃなかったっていう結論ですよね。
うん。
この、今、拷問シーンが出てきたおかげで、ちょっと悪い感は出ましたけど。これを除くと、まあ、大人と、ちゃんと法律も1ヶ月かけて通しますしね。即日とかじゃないですね。
そうだね。
もうかなりの議席を持ってるはずなんですけどね。
うん。
1ヶ月ちゃんとかけて通す。まっとうですね。
まあ、なんだろうね。まあ。だからもっと本当に大人と悪くすればよかったのにねっていう。
いや、本当そうですね。
まあ、もっとディストピア感出せばよかったのにっていう。
いや、本当ですよね。子供。まあ、この管理学校で定められた相手との間に子供を作りなさい。それ以外はダメです。みたいな、この辺の設定が最初からあればまあ、なんか、ディストピア感は出たような気はしますよね。
そうだね。
そういった強制とか本人に由来しないことに関する何かのまあ処罰なり対処なりっていうことがなかったので、あくまで本人に由来する処罰しかしない、対処しかしないっていうことであれば、まあ、そんなディストピア感ないですしね。
うん。
そして序盤のあの展開の大きさは何だったんでしょうね。
本当に何も起こんなかったからね。
ここは学校、政府の人が乗り込んできて、幼馴染が転校することになった。終わり。で、そのおっさが、なんでああいった展開なのか、もうちょっと後々まで読めばわかるのかなと思って最後まで読んだけど、なんであんな展開テンポだったのか、ああいうペースだったのかは、まあ、わからずじまいでしたからね。
そうだね。まあ、一応最終回まで読んだ結論としては、1話の段階で谷先生をリビドーで倒すことぐらいまでやるべきだったよねっていう。
まあ、やってもよかったですよね。
うん。
という、まあ、アンダーナインティーン。ちなみに人気投票を、まあ、今のところやる予定はないんで、1位投票するとしたら誰ですか？
マジで？瀬川すばらくんじゃないですか？
あ、瀬川くんはでもちょっとな、ちょっとストーカーっぽい感じありますね。思い込み激しい感じがありますね。かわいそうではありますけど。まあ、やっぱり僕だったらまあ、四季大和ですかね。
ああ。谷先生もやっぱいいよねって。
谷先生は後半ちょっと人格歪んじゃいましたからね。
うん。
なんか第1話、第2話、第3話ぐらいの時はいい先生だったんですけど。
うん。
まぁ、ちょっと、谷先生後半歪んだんで、まぁ、一貫してブレずカリスマとして迷いのない対象。まぁ、多少、その実験体などに関する倫理観に関しては、評価を価値を下げましたが、まぁ、四季大和が一番真っ当なキャラクターのような気がしますね。まあ、果たして人気投票やったらどんな結果になったのか読めない漫画ではありました。
そうですね。
でも、まあ、木村先生もっとストレートなバトルものとか一回読んでみたいですけどね。
いや本当はなんか変にひねらないでねって。
絶対厚さ絵的にも、まあ、話的には断定はしづらいですけど、絵的にもアクション見せ方構図的になんか厚さはあったんですよね。
うん、
そういう作品をまた読んでみたいなと思います。
そうです。
では、まあ、このタイミングで磯部、なんか最近気になる磯部、沖田ちゃん復活は嬉しかったですね。
いや、本当だね。てか、びっくりしたよ。
あれを何度もやれたら、ああいうことを何度もやれたら、それはやっぱりキャラクターの価値が下がる気はしますけど、でも、まあ、一回だったら許される気がしますね。
そうだね。 なんだっけね、約束のネバーランド白井海洋先生も、ね、はいはい、端末コメントで、沖田ちゃん復活やったーって言ったから
。書いてましたね。あと、ペリー、新キャラで言えばペリーとかもいますしね。
まあ、ペリーは本当に絵が面白いってだけだったから
。で、シュンガーが好きっていう。まあ、あと先週の悪大感、悪大感ネタいいですね。
まあ、悪大感の概念がもうわけわかんなかったけどね、俺。
あれは結構、その、ツッコミのいないシュールな世界観。中間先生の真骨頂はやっぱり、中間先生いろんなギャグが書けるなとは思いますけど、やっぱり真骨頂はあの、ツッコミのいない異様な世界観っていう。間違った世界観っていう。あれがやっぱり真骨頂の気が個人的にはしているので、やっぱ悪大感慨好きですね。うん。
まあね、なんか変な感じなんだよ
ね。悪夢的ですよね。立派な悪大感に。まっすぐ悪大感の道を目指してるんだっていう。あの、すごい、いい人なのか悪い人なのかわかんない。いや、悪い人なんだけどっていう。あのバランス感覚がすごくいいですよね。
そうだね。
といった感じで、あと今週は母上会でした。
そうだね、やっぱ。まあ、なんだかんだね、ビッグマムとか活躍してますけども、やっぱ、ジャンプ最強の母は、磯部母だったなっていう感じでしたね。
はいはいはい。
天候も操れるしっていう。
余裕ですからね。意外と長引いたなっていうぐらいですよね。てっきり、母上だったらてっきりもっと手早く重複させられるかと思ったんですけど、うん、意外と手懐けるのに時間がかかったなっていう印象でした。あとは先週終わったサモン君どうでした？そして6年後でしたけど。
いやー、びっくりしたね。むしろ、って思ったんだけど。
まあ確かになんか、その前の話、テッシーがサモン君の実家行った後のモノローグで終わり方にちょっと、おやって思ったんですけどね。終わるとは思ってないところに終わる。しかも6年後。そして何か、あんまり、サモン君と会ってないっていう。
いやー、もうなんか、唐突だったよね。
唐突でしたね。うん。
まあ実際でもなんか、ねえ、この、ベルゼビュートさんの長編入ったくらいからもう終わるんだろうなっていう雰囲気は、終わるって宣告受けたからこそ、サモン君の過去の話が全部ぶっこんできたんだろうなって思ったけどもね。
ああ、もしくは、あれで、起死回生を図ったのかもしれませんけどね。
はいはいはい。ああ、どっちも狙うぞみたいな。
ベルゼビュート編で、ここで人気が回復したら続けられる。ここでダメだったらもうダメだ。くらいの感じだった可能性もありますけどね。
うんうん、うん。
それでいろいろ盛り込んだとか。
うん、うん。まあでも実際でも最後、はい、まあ6年後に飛んじゃったのは本当残念だったし、もっとして、見たかったんだけどね、いろいろね。
はいはいはい。
この、やっぱ、サモン君ってギャグ界が面白かったじゃないですか。
まあそう。
クズ界というか。
まあでも、シリアスバトルも結構面白かったんですけどね。よくできたんですけど。
うん、よくできたんだよね。やっぱそのギャップとしてのこの、クズなサモン君がやっぱ俺は好きだったんでね。はいはい。やっぱちょっと、クズサモンが最後見られなかったのは残念だったなっていう感じだな。
ああ、まあ確かに最終話はおとなしかったですね。
うん。
最終話はぶち壊す系のギャグ漫画が多い中、ほんと真面目にやりましたよね。
うん。
で、まあ、いやもう全然次の作品に期待ですよ。
いや、ほんとだね。さっき言ったギャグもシリアスも上手いしねって。
はいはいはい。いやもう全然バトルものでもいいぐらいですよ。
そうなんだよね。絵的なやっぱちょっと迫力はあんま難しいかもしれないけど、やっぱ理屈付けとかね、あの熱いところをちゃんとね、熱く描くっていうのはできてましたからね、沼先生。はいはいはい。
ということで、まあ、最終的にあんまり決定的な終わり方ではなかったですが。まあ、6年経った割に、二人の関係性は、まだそんなでもない。いつも子供がいてもいいぐらいだったんですけどね。
いや、もうそんなことしたら、ね、みんな、テッシーファン倒れちゃいますから、ダメですよっていう。
その衝撃の。
結婚宣言とかされたらダメですよ、アイドルはっていう。
いや、いいじゃないですか、やっぱり。多様性の時代ですよ。
多様性の時代か。
アイドルが結婚することによって、それに対してどういうスタンスを示すかとかで、いろんなキャラクターが浮き彫りになったりしますからね。あとはもうその結婚宣言をするときの気持ちとかを想像するといろいろ想像できて面白いですよね。もう自分の恋愛に酔ってるのかなとか、そういう心情を考えるのも楽しいですし、いやぜひAKB が結婚宣言したことに関してはあれドキュメンタリーは難しいですけど、ノンフィクション映画にしてほしいですね。
まあまあ、それくらい衝撃でしたからねっていう。
何時何分、文春からスキャンダルが出るとわかるみたいな。何時何分、彼とこういう話をする。何時何分、発表みたいな。 いや、そこに至る道とその後に訪れる影響とかを追っかけたら絶対面白いと思うんですけどね。
まあ、絶対ね。
ということで、サモン君も結婚すればよかったのに、と思います。
ダメですよ、オタク最初とか死んでしまいますから。
いいんじゃないですか。うん、いや、もう本当にアイドル、テッシー、本当になんか多分6年経ったら、ソロモン72でしたっけ
?72 中というか、72の柱だからね、やっぱ
り。はいはいはい。いや、もう、アイドルユニットもきっと6年経ったらだいぶ大きくなって、総選挙とかやってるかもしれませんからね。
まあまあまあ、キャラはいるだろうからね、なんだかんだね。
言いますから、いろんな、
悪魔いっぱいいるし。
そうですよ、いろんな女神、悪魔、で、人気投票。その中で不動の1位テッシーが結婚しますって言って、最終回っていう。フィクションだったら、すごい綺麗な場合じゃないですか。
フィクションだったらね。
結婚しますって言ってサモン君と終わりっていう。だったら、よかったなと思いますね。
まあまあ、でもね、なんだかんだで、ね、ほら、なんだろう、ね、こう、まあ1話のことをちょっと噛みつつ、ね、なんだっけね。いい人だねって、シガーラさんが、こう、悪い女で終わるっていう。
はいはい。
ところは、ちゃんとまあ、終わりとしてはすごい良かったんじゃないかなと思いますけど。
まあそうですね。地獄に落ちるまでの物語でしたね。
うん。なんだかんだで、まあ、こじつけっぽい雰囲気もあったけど、ね、はいはい、回収したしっていうね。
結構、サモン君も、人気投票で1位誰に入れるかって言われると迷う漫画ですけどね。
難しいね。
いい意味で。
好きなキャラいっぱいですね。
そうなんですよ。いい意味で迷うんですよね。うん、いや、ほんと今、パッと出てこないですね。
まあまあ、テッシー、サモン君はやっぱいいし、ね、僕、リンちゃんとか好きでしたし。
はいはいはい。うん、いや、ネビロスさんとかも良かったですね。いいキャラでしたね。
良かったね。アンディさんも良かったしね。
はいはいはい。まあ、なんだかんだ悩みに悩んだ末にテッシーに入れてたような気がしますね。
うん、まあまあまあ。最後、木村ちゃんとクズがくっついたのは、まあ、予測通りではあったけど。
ああ。まあ、確かに。
意外性あった、今だし。
くっついたとまでは断言してなかったですけどね。
うん。
全然、夫妻だったらもっとビジネスライクな関係もあり得ますけどね。
ヤーさん、ヤーさんがあんま、モテを探す旅に出る。
あれもなかなかわけわかんなかったですね。
でもちゃんと後ろに茨城道士さんがいるって。
はいはいはい。
なんて悲しい冒険者だよって。このツッコミ良かったんだよな。
そこじゃダメなのかって思いますもんね。
そうそうそうそう、そこじゃダメなのか。だから本当に、ね、後の人生の書き方も良かったと思うしね。
はいはいはい。
いやー、本当最終回的にはまあ、過不足なく終われて良かったんじゃないかなと思いますけど。
まあ、そうですね。まあ、本当、綺麗に終わりましたし、次回作に期待ですよ。
そうですね。
あとは何か印象的な目次コメントとかで今すぐに取り出せるやつとかありますか？個人的に衝撃だったのは今週号の三浦先生、プレイステーション VR の抽選また外れました。一体いつになったら買えるんだろうっていう。
まだ買えてなかったんかい。
もうまさっていう衝撃ですね。
だってガルちゃん手に入れたでしょってい
う。去年の12月に買ってますからね。
うん、
あれもだいぶまあ頑張りましたけど、いや絶対三浦先生だったらなんかエロい絵と引き換えにぜひっていう人いっぱいいると思うんですけどね。
うん、絶対いると思うんだけどね。権利をお譲りします
んで。いや、いると思う。まだ手に入ってなかったんですね。他の人のコメント欄ではもう結構散々なんか PSVR のやった話とかしてた。先週も勉強はできないの筒井先生、なんか先日初めて VR アトラクションを体験してきました。未来来てるよ、すごいよっていう。まあ VR イベント、やっぱ VR にみんな興味ある中、そうか、VR イベントには行ってるのかもしれませんね。三浦先生も。
そうだね。
でもいや、まさか、とは思いました。あとちょっと、ほうと思ったのは、ポロの留学期、ゴンダリア先生、今週号、人混みと行列に落ち着いて、一度諦めかけた武者店に再挑戦、めっちゃでかいっていう。これは単に僕も武者店行ってよかった、めっちゃでかかったっていうだけですけど。
うん、
いやーでもほんと、5月中、まだ終わるまでに2週間以上ある頃の平日の朝一番で行って、10時にオープンするところ、一応10時くらいに到着するように電車で行ったら、 出る口をちょっと間違ってしまって、反対方向行った行ってしまって、着いたら、10時5分ぐらい。
うん。
40分待ちでしたからね。
めっちゃ混んどるやん。
でも、うわ、もう、マジでか。これだったらもう10分前ぐらいに到着しなきゃダメなんじゃ、もう本当、むちゃくちゃ暑い。その会場内、施設内はそれなりに空調効いてるんですけど、行列は人混みが作られてるんで、もうその中にいると暑くて暑くてしょうがないんですよ。もう汗だくになって、並んで、朝から40分経って、ああ、もうやだ、来なきゃよかった。ほんと来なきゃよかったなと思って絵を見たら、うわ、でかい。来てよかったって思いましたからね。いや、ほんと縦横4メートルぐらいの巨大な絵が、今適当に言ってますけど、サイズに関しては。でもほんと、そびえ立つ絵が周り一面を囲んでるんですよ。
ほう。
20枚の連作、スラブ・ジョージ氏というのが、もうその巨大な壁一面の絵が、バンバンバン、ほぼ囲んでて、一枚一枚全体的に赤い、なんか戦争の絵とか、全体的に青い、なんか夜の逃亡の絵とか、そういうスラブ民族の歴史をたどった巨大な絵がたくさん、あれはとても良かったですね。
うん、
というわけで、ミシャ展、もうとっくに終了してます。
はい、うん。
とても良かったですが、今からおすすめはできません。もう終わってます。まあ、目視コメントそのくらいですかね。とりあえずは。
まあそして、まあ来週以降は、まあクロスアカウントが始まったり、ハンターハンターが始まったりということですね。
まあそうですね、クロスアカウント。挫折めひろ先生。あの、何でしたっけ、東京。
ワンダーボーイズ。
ワンダーボーイズの挫折めひろ先生のクロスアカウントですよ。
そうですね。
遠く離れた二人をつなぐ交差した運命とは。
何でしょう。すっごい君の名はっぽいですねっていう。
この携帯が何かすごい意味あるんですかね。
いや、ありそうだね。
一体どういった設定なのか。もうこれをアップする頃にはまあ始まってるんでしょうが、大変楽しみです。といった感じの、取りまとめ。まあ、そうですね。全体通して2時間ぐらいにはなりました。ということで、まあ今後、まあ毎週やるのかどうかはまだ検討中ではありますが、なんかアップを再開していけたらなと思っております。というわけで、ひとまずお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。